ラジオ神芝居後白河法皇と源頼朝の陰謀の巻始まり始まり。源氏一族の中でいち早く平家を京の都から追いやり入京を果たした木曽義仲、栗から峠の戦いから2ヶ月足らずの快進撃でした。しかし義仲の前には大きな問題が立ちはだかっておりました。都を去った平家一門が食べ物をすべて持っていってしまったので、義仲の軍勢およそ6万人分の食料がほとんど都には残っていなかったのであります。食べ物にありつけない武士たち、庶民の家に押し入り食料を奪ったり乱暴狼藉を働く者が出てきました。我々は平家を都から追いやった功労者だぞ、食べ物を出せ。
うちにはもう食べるものは残っていません。
うるさい、文句を言うな。ズランドガンガシャン。
あれ、
義仲は乱暴狼藉を働いた者を厳しく処罰しますが、混乱は収まりません。はじめは義仲の入京を喜んでいた庶民もがっかりして義仲に対して冷ややかな目線を送るようになります。新しい国づくりを目指して京へやってきた義仲、平家追討の功労者である以仁王の子、北陸の宮を新しい天皇に推挙いたしました。しかし後白河法皇に反対されてしまいます。
義仲め、一介の武士が皇位継承に口を出しおって。
後白河法皇は義仲を疎んじるようになったのであります。なんとか名誉挽回したい義仲は西国に落ち延びた平家の追討に向かいます。しかし海上での戦いに慣れていない義仲軍、水島の戦いにおいて平家の水軍に大敗してしまいました。失意の義仲のもと京の都からさらに驚くべき知らせが。なんと後白河法皇が頼朝と手を組み義仲を排除しようとしていたのです。義仲はすぐさま兵を率いて京に戻りました。
自分は国のために戦ってきました。そんな自分を差し置いて頼朝に肩入れするおつもりか。
驚いた後白河法皇はひとまず義仲をなだめます。しかし自分に無礼な態度をとった義仲に対する怒りは収まりません。都の治安回復と後白河法皇の策略に翻弄される義仲、一体どうなってしまうのでしょうか。ラジオ神芝居後白河法皇と源頼朝の陰謀の巻、今日はここまで。